ルカによる福音書12章32節から34節です。新約聖書132ページです。ルカによる福音書12章32節から34節、拝読いたします。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところに、あなた方の心もあるのだ。以上より、説教小さい群れを恐れるな、していただきます。
ただいま、ルカによる福音書の12章32節から34節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの32節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。恐れるな、そうイエスが弟子たちに呼びかけていらっしゃいます。ということは、この時弟子たちは何かの恐れを覚えるような状況のもとに置かれていたのでしょうか。で、先週の礼拝では、今日お聞きしたところの一つ前の箇所、すなわち12章の22節から31節までのところをお聞きしました。あらゆる貪欲に注意するようにと戒められた主が、その貪欲の根っことなる生活の思い煩いについて教えておられました。思い煩いに捉えられてしまうと、そちらにばかり思いが向いてしまって、私たちに命を与えてくださった作り主である方がおられるということを忘れてしまいます。命の主である方に思いが向かなくなる、その点が最も注意しなくてはならない点で、主イエスは私たちが神様を忘れて神様から離れてしまうことがないように、思い煩いへの注意を喚起しておられました。食べ物や飲み物、着物のことで思い悩まないようにと言葉をかけてくださり、また神様の御国を求めるようにと勧めておられました。では今日のところで、主イエスが言っておられる恐れというのは、食べ物や飲み物、あるいは着物などの生活に必要なものが手に入らなくなる心配をするということについて、恐れなくてよいとおっしゃってるんでしょうか。で、確かに生活する上で必要な食料や飲み水や衣服などが手に入らなければ、私たちは困るに違いありません。ですが、主イエスが今日のところで恐れるなとおっしゃっているのは、そんなふうに生活が困窮するということばかりではないようなんです。実は12章に入ってから、主イエスはしきりと弟子たちに恐れないようにと語っておられました。例えば12章の4節と5節では、こんなふうに言っておられました。ルカによる福音書の12章4節と5節をお読みいたします。友人であるあなた方に言っておく。体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。で、このところでは、 日常生活の欠乏や生活の困窮といった事柄を超えて、主イエスとその弟子たちに対してはっきりと敵意を抱いて攻撃を仕掛けてくる、そういうユダヤ人たちが現れるということを予想して、そういう者どもを恐れないようにと教えておられます。人間を恐れるのではなくて、むしろ神様をこそ恐れるようにと教えられます。で、人間を恐れないで神を恐れよというのは、ちょっと聞くと2つの事柄をおっしゃっているようにも感じる方がおられるかもしれませんが、まあ、そうではありません。どうしてかというと、私たち人間は神様を恐れなくなると人を恐れるようになるからです。神様を恐れるということは、実は私たちが人間を恐れなくなる秘訣のようなことなんです。神様を恐れる人というのは、神様を侮ったり神様に逆らったりするのではなくて、むしろ神様に保護していただくということを願うようになります。そして神様がきっと自分のことを守り支えてくださるのだ、でそう信じるところで、私たちは他人への恐れから解放されるんです。ですから、人間を恐れないということと神様を恐れるということは、まあ、いわばコインの裏表のような関係にあります。神様を心から恐れ、そしてその神様の保護に信頼して、神様に自分自身というものを委ねるときに、私たちは本当に人間への恐れから自由にされるんです。12章の4節と5節のところで、人間を恐れずに神様を恐れるべきことを主イエスが教えてくださったというのは、主が本気で弟子たちを恐れから解き放って自由なものにしようとしてくださっている、そういう思いの表れなんです。あるいはまた、その後11節と12節のところでは、弟子たちがユダヤ人たちに捕らえられて、町々の回廊に置かれた地方法院やエルサレムに設けられていた最高法院の裁きの場合、連行されることを予想して、主イエスが語っておられます。12章の11節と12節をお聞きします。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がその時に教えてくださる。主イエスご自身は今、エルサレム郊外のゴルゴタの丘にやがて建てられることになる十字架を見据えて、その十字架におかかりになるのだという決意を持って道を進んでおられます。しかし、それだけではなくて、主イエスに向けられる敵意や憎しみが、やがて弟子たちにも向けられるようになる時が来るということを見越しておられるんです。主イエスの弟子たち、すなわち主イエスに従おうとする志を与えられて、教会の群れに連なる弟子たち一人一人を気遣って、恐れたり心配しないように、主イエスはそう言葉をかけておられます。で、したがって今日のところでも、主イエスはこうおっしゃるんです。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は、喜んで神の国をくださる。小さな群れよ、そうおっしゃるんです。群れ全体が圧迫され、敵意のもとに置かれるということを主イエスは予想しておられるんです。そして、仮にそういうことになっても、あなた方はひるんだり尻込みするには及ばない。恐れなくてもよい。なぜなら、あなた方の天の父は喜んで神の国をくださるからだ。で、ここはそう言っておられます。で、思い違いをしないように注意してここは聞きたいのですが、 主イエスは信じる者たちにとっては全てが都合よく運ぶから恐れなくてよいとおっしゃっているのではありません。キリスト者であってもこの世を生きている他の人たちと同じように困難な出来事や事柄に直面するという場合はあり得ることです。困難に出会わないから恐れなくていいというのではなくて、たとえ困難に直面するような時にも恐れなくてよい、そう教えられています。恐れるに及ばないっていうんです。しかしどうしてでしょうか。イエス様の言い分だと、それはあなたが困難に直面する時にも神の国が与えられるからだ、そう言われています。あなた方の父は喜んで神の国をくださる、そう言われている通りなんです。あなた方はたとえ小さな群れだとしても恐れなくてよい、なぜならあなた方には神の国が与えられるからだ。主イエスはそう約束してくださるんですが、じゃああなた方に与えられると言われている神の国というのは一体何なんでしょうか。どうして神の国が与えられると私たちは恐れなくてよくなるんでしょうか。まあ、先週の説教でも少し申し上げましたけれど、主イエスは先週言っていた箇所、また今日お聞きしている箇所から始まって、弟子たちに何とかして神の国の事柄を伝えて理解させようとなさいます。それはまさに今日のところで、主イエスがおっしゃるように、天の父が喜んで神の国を私たちに与えてくださるという事実が一方にあるからなんですけれど、ただそういうふうに神様の側で神の国を与えようとなさってもです、それを受け取るようにされている私たちの側がそのことに気づかないで神の国の民の一人とされて生きるようにされていることに気づかずに過ごしてしまうことも多いので、主イエスは何とかして神の国の事柄を弟子たちに分からせようとなさるんです。この先13章でも14章でも16章でも17章でも主イエスは繰り返して例え話を用いたり、もっと直接な言い方をなさったりしながら弟子たちに神の国を伝えようとなさいます。まあ、そのところに行った時また神の国について考える機会が与えられるんですけれども、今日のところでは恐れるな、恐れなくてよいということと、それから天の父が喜んで神の国をくださるという約束が並んでここに語られていますので、私たちが抱きがちな恐れ、どうしても恐れを持ってしまうということと神の国に与えられるという約束の関係に絞って考えてみたいのです。でまず私たちが抱く恐れについて考えてみたいんです。私たちは一体どうして恐れるんでしょうか。恐れを知らないという人はどこにもいないだろうと思います。自分は何も怖いものがないと嘘吹く人は時々いますけれど、それは本当に恐れがないわけじゃなくて、逆に怖くて仕方がないので、自分が不安や恐れを持っているという事実を認めようとしないだけのことです。今日最初に申し上げましたが、神様を恐れるということをやめてしまうと、私たちはどうしたって人を恐れたり、あるいはまだ見ぬ将来を恐れたりするようになります。なぜかというと、私たちは自分で何でも決めて思いのままにことを運べる神のような存在ではないからです。私たちは神様を恐れなくなると神様から離れてしまってどうなるか、自分の思いに任せ自分の願いばかり追いかけて生きるようになります。ところがそういうふうに自分の思いを追いかけて生きるのはこの私だけではないんです。 お隣の人もまたはそのお隣の人もみんな自分の思いに任せ、自分の思いを追いかけて、自己実現をしようとして生きています。でそんなふうにお互い同士が自分の願いや欲求を際限なく追い続けて生きてしまう。でそのような時にはどこかで必ず摩擦や衝突が生まれてこざるを得なくなるんです。そして力の弱いものが力の強いものに屈服させられてしまいます。ですから神様を離れて神様を恐れることなく生きる人間というのは、実は生涯にわたって隣人を警戒し不安と恐れの中を生きるほかなくなってしまうんです。おまけに私たちはいつまでも若々しく力を保って人生を生きていけるわけではありません。若い時には力を振るって力任せに生きていても、年を取るにつれて弱ってしまってだんだん力の弱い方に入っていきます。また若くて力の強いものであってももっと強いものに遭遇しないという保証はないんです。ですからたとえ力が強い人であっても恐れからは自由になれないんです。ところがです、神様を恐れて神様の前に従順に生きようとする人は人間に対する恐れから自由にされます。でもちろん神様を信じる人だってその人なりの願いや思いは持っているわけで、そしてそれが思い通りになるかというと思い通りにならないことだってしばしばあります。壁に突き当たったり願い通りにいかないという経験を私たちは誰もがするんですが、しかしそのような時にもうまく運んでいないように感じられる目下の事情や、あるいはそこで自分が抱いている思いというのを神様の前に注ぎ出してお祈りを捧げ、神様に全てを委ねするということで、なお将来への希望と隣人への愛を持ち続けて歩んでいくことができるようにされるんです。神様を恐れて生きる人は神様のご支配がこの世界の上に確かにあるのだということを信じて、神様に自分自身のこともまた目下の事情のこともすべてお委ねをして生きるようになります。そうやって将来への希望と愛を失わずに生きるようになるんです。でそのために隣人はもはや恐れなくてよくて、隣人は愛するものに変えられていきます。もともとどうしても自分の思いが通らないと気が済まないというありようから解放されるために、隣人に対してもまた人生の中で生じる思いを超える出来事に対しても柔らぎを持って接する余裕が生まれてくるんです。ところでです、そんなふうに神様に自分自身を委ねて神様の導きに信頼して生きるというあり方が神の国を生きる人間の姿なのです。でこのことというのはシュエスを見ればよくわかります。シュエスは今エルサレムの十字架を目指して進んでいかれるのですが、それはシュエスご自身にとって何か利益があるとかいいことがあるからエルサレムに向かっていくんではないのです。そうではなくてシュエスは神様に信頼して全てを神様にお委ねして神様の御業を果たすのだという思いを持ってエルサレムに進んでいかれます。そして十字架に進んでいかれます。でそういうシュエスご自身のありようが神の国を自分自身の身に受け止めて生きている姿なんです。でこの福音書の少し先のところ16章の16節でシュエスがこんなふうなことをおっしゃいます。16章の16節というのは141ページですが、そこをちょっとお聞きします。16章16節、律法と預言者はヨハネの時までである。 それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。シエスはここで弟子たちに、ヨハネの時までと、シエスご自身が神の国を告げ知らせてくださる、それ以降の時を区別しておられます。シエスが神の国を告げ知らせるというのは、他ならないシエスご自身が神の国の民の初歩として、どこまでも神様に信頼して従順に生きられるからです。私たちは自分では神様のことなんか分かりませんから、人間というのは誰一人神の国の民として生まれ生きていくなんて人はいないんです。私たちは普通に生きたらどうしたって神様と接点がないまま一生過ぎてしまいます。しかしイエス様は神様のもとから来られた方で、神様のことをよくご存知なので、その神様に信頼して最後まで歩んでいかれるわけです。で、そのイエス様がご自身の歩みを私たちの前に示しながら、私に従いなさい、あなたもあなたの十字架を背負って私についてきなさいと招いてくださるので、私たちは神の国の民として生きるようにされていきます。シエスが伝える神の国っていうのは、どこかにある空想の世界とか作り話ではないんです。シエスご自身の歩みがこの地上に生まれた最初の神の国の歩みなんです。そしてあなたの前にその神の国が来ている、あなたも私に従ってこの歩みを一緒に歩みなさい、そういうふうにシエスが招いてくださるんです。で、ところでシエスがそんなふうに神の国を示してくださって以来、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。16章16節に大変印象的な言葉が出てきます。で、力ずくでと言われると、まるで私たちが自分の力でそこに入ろうとしている、例えて言えば、目的地に向かっていく電車が満員で大変こうすし詰め状態なんだけれども、そこに無理やりなお乗り込もうとしているっていう、そういう印象を受けます。でも私たち自分自身のことを考えると、そんなに物分かりがいいものではないんですね。イエス様から神の国があなたの目の前に来ている、私がここにいる、だからあなたも信じて私に従いなさいと招かれてもです、私たちは自分を考えるとです、あれやこれやと口実を設けて主に従っていくことを渋ることもありますし、あるいは自分では主に従おうと心に決めた場合でもです、気がつくといつの間にかその決心をすっかり忘れてしまって、自分の思いや願いを追いかけてしまうようなところがあります。ですから私たちにはです、たとえ神の国に至る列車が目の前にやってきたとしても、自分でホームからその電車の中に乗り込もうとはなかなかしない、そういう鈍さや固くなさがあると言わざるを得ないと思います。それと力ずくで神の国に入ろうとしているというのはどういうことなんでしょうか。でもコロナの流行以後でですね、満員電車っていうのはみんな敬遠するようになりましたから、最近はそういう風景はないんですけれども、以前です、駅の係員がホームにいてです、本当に満員の電車でも乗り込もうとする人がいるときは、何とかしてこれ押し込もうとして後ろから背中を押してるっていう、そういうことがありました。ここに言われてる力づくっていうのは、例えて言えばそんなことなんです。聞き分けが鈍くてなかなか安全な囲いに入ろうとしないでいる、そういう羊たちに対して羊飼いや牧羊犬が一緒になって安全な囲いの中に入れようとしている、そういう外からの力が働いて、羊たちは夜の暗い時間帯も安心して休むことができる小屋の中に入れられていきます。イエス様はそんなふうに実は私たちを招いてくださるんです。シエスの招きの声 あるいはその言葉の解き明かし、あるいはそういう神様の技が行われていることを賛美を歌って指し示したり、あるいはこの人がどうか神様のもとに招かれますようにと取りなしを祈ったりする祈りの声が、実は力ずくで私たちを神の国の民となるように導いてるんです。神様が喜んで神の国をくださるというのはそんなふうにです。神様はご自身の聖霊の力によって私たちを捉え、神様の国の一員としようとしてくださっているということです。小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。主イエスはそうおっしゃるんです。主イエスが私たちのもとにもやってきてくださって、神の国に至る道の門を開いてくださっています。あなたはこの門から入って歩みなさい、そして私に従ってきなさい、私が一緒に生きてあげよう、あなたの人生に私がいつも一緒にいるようにしてあげよう、あなたが神様の声が聞こえなくなって神様の事柄がわからなくなるときには、私があなたにもう一度言葉をかけてあげよう。主イエスはそんなふうにおっしゃって私たちを招いてくださいます。私たち自身はです、もしかすると理解が遅く悟りの鈍いところがあるために、せっかく門が開かれてもそのことに気がつかないで、そこから入ろうとはしないで、自分自身で神の国の救いに至る道を探そうとするかもしれません。見当違いなことをしてしまうことだってあるんです。それでも主イエスは何とかしてご自身が見出した弟子たちを神の国に導こう、神様のご支配と保護のもとに生きる生活へ招こうとなさいます。私たちに向かって神様が喜んで神の国を与えてくださるのだ、そう語りかけてくださるんです。弟子たちに語りかけられている約束は、今日ここに集っている私たち一人一人にも同じように語りかけられていることを覚えたいと思います。主イエスが、このところからあなたは神の国の民の一人となって生きるものになりなさい、そう招いてくださっているその声を聞き取って、群れに連なる一人の羊としての生活をここから始めるようにされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストを通して小さな群れよ恐れるな、あなたの父は喜んで神の国をくださるという招きの言葉を与えてくださいます。私たちは今与えられている生活の中でどこに神の国があるのだろうかと、そんなふうに思ってしまうことがありますが、まさに主が共に歩んで御言葉を語りかけてくださり、一緒に生きようとしてくださっているこの生活こそが、私たちに神の国への入り口に立たせていただき、そしてそこを歩んでいる道であることを教えられ、感謝をいたします。どうか私たちが主の御言葉に耳を傾けながら、あなたのご支配のもとにあり、またあなたの保護と導きのもとにあるものとして、与えられている地上の日々を歩むものとさせてください。どのような時にも、あなたが主を共におらせてくださり、そして私たちが主イエスキリストを通してあなたの愛と慈しみと憐れみのもとに持ち運ばれていることを知るものとさせてくださいますように願います。私たちには自分の願い通りにならないことや思いを超えたことに出会って途方に暮れてしまう時があることを思います。しかしそのような時にもあなたはなおそこで私たちを慈しんで支えていてくださいます。どうか私たちがあなたに支えられていることに気づいて落ち着きを与えられ、そして今ここからもう一度何ができるかを考えながら一日一日を歩むものとさせてください。私たちのために、 十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。